気軽にマイ防災の時間です。今日も、防災士の天間由佳さんをお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
心と命を守るヒントというのを天間さんは冊子を作ってらっしゃって、
はい、
ここには10のヒントがあるんですよね、
はい、
でこれを一つずつ皆さんに聞いていただいて、でその聞いてくださったもう今から気軽にご自身の文字通りマイ防災を始めていただくと、はい、心へのダメージが減らすんじゃないかな、そんな防災準備をね、はい、していただきたいということで、ずっとラジオの方でも生放送でお届けしてきました。そして4月からはネットオンリーになったので、
はい、
またちょっと違うね、
はい、
お話も広げていこうかなと思いますが、今日は1回目ということなので、ぜひこの体験したからこそ伝えたい心と命を守る10のヒントの一つ目から、まあ、テーマとしてはいこうかなと思ってますが、この一つ目に体験談を聞くのが効果的という、
はい、
このあたりなんですけども、
はい、
まあ、今回今年本当に1月1日
そうです、
予期してない形で一番予期してない日ですよね。
そうなんです。もうね、みんなでお正月、
年が明けて、
ね、年末までお仕事されて、
そう本当にのんびりしてたね、
はい、
で久しぶりねって笑顔がいっぱい集まって、
はい、
みんな
で会って、はい、で夕方からなんてね、これからみんなでじゃあ揃ったし晩ご飯食べましょうっていう時間だったと思うんですよ、
ね、お酒のねあれもこう、はい、主演としても盛り上がってくる、
だんだんそういう時間帯、ね、はい、にまさかのね、大きな地震で、しかも能登っていうことで、
そうですね、
はい、
それまでにもちょこちょこあったからもう終わったのかなという、
はい、なんて思ってしまいますよね。
はい、だからそういうこう本当今実感してらっしゃる方とても多いと思いますけども、
はい、多いと思います。意識がね、どこでも地震が起こるんだとか、
ね、
あんないつでも起こるんだみたいな、
そこそこですよね、はい、本当ですね、一番避けられる、避けてほしい日だったと、
本当に思います。
被災された方は何遍もおっしゃってました、なんで今日だったの、はい、とかあの日だったのって、はい、ね、えでも待ってくれないので、
そうですね、今もまたあちこちで世界中でもそうです、ね、災害もそうですし地震もすごく起こってきているので、ね、今こそもう一回改めて、ね、心の準備もしていただけたらなってすごく思います。
だから不安がってるだけではダメなんですよね、
はい、そうなんです。これって地震はいつ起こるかわからないけれども、うん、備えたり意識をその地震とか災害に向けて準備していけばしていくほど、うん、心も守れるし命を守れる可能性がどんどん上がっていくものなので、うん、もう私たちはその地震が止められないので備えていくしかないというか、はい、共存するならば地球に住まわせてもらうならば、ね、こっちもちゃんと準備しとかなきゃいけないんじゃないかなって思います。
その中でも心がやっぱり一番、はい、ウエイトを占めますか。
はい、私がその何も準備をせずに阪神淡路大震災で被災してしまった時に、関東にずっと暮らしていて、その時はもう来るよって、地震は来るよっていう意識の中で育ってきていたので、
そうですね、私たちも関東で起きると、
はい、
関西は起きないまで言ってましたね、はい、
もう言い切っていたので、
言ってましたね、
はい、親戚がずっとね、こっちの兵庫県なので、みんなに、あんた、うちだけ転勤族で神奈川県に住んでいたのでね、はい、あんた危ないところに一人ね、あんたうちだけ住んでって言われてたんですけど、で、ね、関東から、関西に引っ越してくるときには、あ、ほっとした自分がいたんですね。ずっと関東大震災が来るって言われてた中で生活していたので、もう、あ、これで地震に合わないって言って自分の心の鎧を外した記憶がはっきり残っているので、
ほっとされたんです
ね。ほっとしました、うん、それぐらい圧が無言の備えなきゃいけないよっていうのはあったんでしょうね、子供ながらにというか、
だから学校でもやっぱり訓練も、
はい、ありました。地震を想定した訓練とか、あと何ですか、防災頭巾代わりに、
はい、お座布団ですか、
はい、座布団みんなしていましたし、避難の時はそれをかぶって逃げるっていう避難訓練もあったので、はいはい、それはずっと小学校も中学校もあった気がします。
そうなんですね、
はい、なのでこっちにね、転勤で引っ越してきたら、私は神戸にね、引っ越してきた時に子どもたちの学校は土足だったし、
そうそうそうそう、
はあ、それも驚きましたし、
あ、どうしたかな、上履きのところも、まあ、学校によってですけ
どね、そうなんです、だんだんね上履きが増えてきたんですけど、はい、文化でこんなに学校生活って違うんだなっていうのはすごく驚きました。
そうですね、うん、でも29年前って、はい、なんかすっごく昔のようにも感じるし、地球規模で言ったらたった29年、はい、も
うたった、そうなんですよ、一瞬ですよ ね、
だからたまたまあの頃は何もない時期で、はいはい、で今は逆にいろいろ起きるこう、はい、周期に入ったんです
か。入ったと言われてますね。阪神淡路大震災から活動期に入っていった、入っていったと言われる方もおられますし、
きっかけがあの時ですか、
東日本という方もおられますけど、とにかく増えてますよね、災害は。
そうですね、
で台風とかの災害も地球温暖化に、ね、伴って あのやっぱ起こりやすくなっているので、10倍ぐらい昔よりも災害リスクが高まってますよっていうふうには言われてますね。
10倍ですか、
はい、地震も起こりやすいし、台風も大型化しやすいっていうふうに、
ということはやっぱりあの今まで全然起きてない、はい、体験したことがない方々にとっては何をどう手をつけていいかわからない、
分からないと思います。
で不安だけがいっぱい、
はい、
でもそんな時にはこのヒント1にあるように、はい、体験された方のお話を聞くのが一番いいと、
はい、いいと、はい、災害心理学の先生にそういうふうにおっしゃっていただいたんですけど、あの何が一番怖いって、予期せぬことが起こることが一番私たちパニックにもなってしまうし、
そのパニックですね。
そうです、心が本当に折れてしまうと言いますか、何が起こったかわからないっていう状態に、はい、なってしまうので、あまりにも何ですか、ヘルメットも、ね、鎧も頭、体を守るものもないところでガーンってこう、ね、打ちのめされてしまったら、何も防備なかったら、ね、私たち意識を失っちゃうと思うんですけど、
そうですね、
もう本当に何が起こったか分からなくって心が機能しなくなっちゃったんですよね。
で心が止まるっていうのは、私も阪神淡路の時に、あの私は当時はあのツイッターなんですけども、はい、結構ね、あの出てきた数字以上に揺れたんですね。やっぱり断層のね、
ね、地域にもよりますし、地盤にもよりますしね、はい、
でやっぱり起きないと言われていたところに起きたということで、はい、もう部屋の中がぐちゃぐちゃなので、はい、もうそれでいわゆる心が止まってるから、
はい、
テレビから阪神高速が倒れてる映像があっても、いわゆる心が止まってるから目では、あ、倒れてるって見てるけど、はい、すごいことだって全然感情が
感情が、そうなんですよね、感情が動かなくなっちゃいますよね、
は
い、
でそうなるとぼーっ と、
はい、
何から手をつけていくかと、
はいはい、そうなりました、
ね、
はい、まずは本当に何から、ね、何が起こったかも理解もできないし、起こらないって思ってしまっているっていうのがあったので、はい、まず地震だっていうことにも気づけないぐらいの衝撃だったので、は
い、神戸にいらしたからね、余計に、
はい、はい、でもそれはいろんな方がね、体験談を聞いていくと、何が起こったかわからなかったっていう方がすごく多くて、あ、私だけじゃなかったんだなって思いました、
は
い、
何でこうあの地震っていう風な認識はされました、
はい、あの私は関東大震災が起こったと思い込んでしまって、もう日本が潰れてしまったに違いない、その余波でこういう風に関西も揺れたりしたのかなと思う、そこまでやっぱり最初の思い込みって怖いですね、
は
い、
もう関西は起きないと決めてるので、
はい、はい、決めちゃってましたね、なので、あの父がちょうどその引っ越しの日だったので、阪神淡路大震災の日が、
そうだったんです
か、名古屋から東京に転勤が決まっていて、その引っ越しの日だったので、あの電話をしたんですね、これは名古屋の方が危なかったに違いない
って、もっと東なので、
はい、東京に近いからと思って電話をしたら、はい、あの時遠いところはつながりやすかったんですね、後から聞いたんですけど、はいはい、
私も東京かけましたけど、はい、つながりました、
はい、はいはい、そうなんですよ、だから神戸から公衆電話しか使えなかったので、公衆電話で、あの名古屋にかけた父の両親がいた日にかけたら、それがつながって、そこでテレビを見ていた父が、いや神戸が震源でだったんだぞっていうのを言ってくれて、その時初めて、はあ、神戸が震源の地震だったんだっていうのに気づきました。
それは起きてからだいぶ時間かかってましたか、
はい、1時間2時間どれぐらいでしょうね、ちょっと明るくはなってきている時に、
はいはい、
もういても立ってもいられなくって電話をしに行ったので、
そうなんですね、それもご自宅じゃなくて、
はい、
あの おばあちゃまのところに、
はい、いた時に、ね、
たまたまおじいちゃまが入院される
て、はい、
お一人だからっていうので泊まりに行かれ、はい、
パニックになっちゃうから誰かそばにいてやってって親戚で選ばれたのが私だったので、
ね、あの普通の家庭としてもおじいちゃまが入院って言ったら大きな大きな動きなのに、はい、そこに持ってきてこの自然災害がやってきたっていう、
はい、
心強かったですよね、おばあちゃまはね。
ねえ、やっぱり祖母一人だったら大変だったと思います。
と思います。
はい。
あの、お家の中は特にこう、物が倒れたりとかは。
めちゃくちゃでした。食器棚とかが。
あ、倒れましたか。
なんか、よっかかって斜めにバーンってなっていたので、食器がいっぱい出てしまって、とても歩けるような状態じゃなかったり、サイドボードが、いつも祖父母が寝てる部屋のサイドボードがバターンって倒れてしまってたので、はい、サイドボードってもうガラスのものばっかり入ってるじゃないですか。
そうですね、はい、
あれが、はい、倒れてしまってたので、もし祖父がそれこそ入院してなかったら祖父の上にバシャって倒れてきてしまってたような位置だったんですけど、入院しちゃってて、もう祖母はもう疲れ切ってたので、布団をそのまま押し入れからストーンって出したんですよ。いつもはこうなんだろう、南北の
敷く場所が決まってたわけですけど、
はい、決まってた祖父と祖母の布団を、はい、並べて引いてたけど、面倒くさいからって言って押し入れから出したのが、ちょうどサイドボードが倒れた真横、真上に倒れてこなかったので、
すごい、
はい、おじいちゃん入院してて帰って、ね、私は良かったなと思って。
本当ですね、うん、あ、そうなんですね、
はい、血だらけでどっちにしても亡くなってしまってたのかもしれないと。
でもそのお家の中もガラスだらけだから、はい、動くのが大変だったんじゃないですか。もちろん暗いですし、
はい、もしね、裸足でよくあそこを通らなかったから足の裏怪我しなかったんですけど、もし知らずにいたら裸足で通ってしまってたなと思って、う
ん、たまたま通らなかったんですか。
はい、あの寝ていたのが2階の和室から階段を降りて、はい、私そのまま気になって外に1回出てみたんですよ、
はい、
なので台所とかその祖父母が寝ていた普通の和室は通らなかったので、うん、怪我しなかったんですけど、
はいはい、
で明るくなってから部屋に戻った時に、はっ、でこんな状態でもし裸足で踏んでたら大怪我だっただろうなっていう、う
ん、おばあちゃんはその時どう、その揺れて
真っ暗だった時にあの手でこう周りを触った時に、あっ、って思ったらしいです。
ガラスがあるって分かって、う
ん、はい、危なって思ったみたいで通らずにいたみたいなんですけど、
あ、じゃあ上手に気をつけながら、はい、意外とおばあちゃんは冷静でしたね。
あのね、意外と、はい、私がいたからしっかりしなきゃっていうのがあったみたいです。
そっかそっか、
はい、
若いお孫ちゃんが、幼い孫ちゃんだからということで、はい、
守らなきゃじゃないけど、
は
ー、だからそういう面でも、うん、親戚中からはいてくれてよかったって、はい、は
い、いろんな意味で、そうですね、
いろんな意味で
おばあちゃんもしっかりする気持ちにもなるし、
はい、
あ、そうですか、うん、じゃあお怪我もなく、
はい、おかげさまで、私たちは怪我もなく、はい、そのね、病院からの連絡を待ちながら、被災生活っていう感じになったんですけど、
そうなんですね。だからその起きた直後に意外と怪我をするんですよね。
そうなんです。皆さんガラスによる怪我と、あと物が倒れてきたことによる打撲による怪我がほとんどだったし、亡くなった方の原因も圧死っていう形がほとんど、
はい、なんかパーセンテージすごかったですね。
パーセンテージ8割以上って書いてあるんですけど、実際はその倒れてきたり潰れて逃げれないところへの火災だったから、もう 99% ぐらいがその家具による、ね、家具やいろんなものによる圧死だったり、家が潰れてしまったことによる圧死って言われているので、備えることができたら守られたっていうのは後から知りました。
なんか今のお話を伺ってると、やっぱり上から物が落ちてこないように、はい、家具が倒れて、はい、そこで挟まらないように、はい、でもう家自体は割とあのいろんな、ま、あのありますけど、耐震が行き届いてるところもあるので、はい、まずは家の中のそんなにお金も手間もかからない家具が倒れないようにするってことは今できますよね、はい、
そうなんです。あと倒れてこない場所に寝床とか作るとかね、
はい、
あのいろんなね、状況があったりとかもするので、うん、難しいかもしれないですけど、命を守ろうと思ったら本当に配置を変えるとか、お金をかけなくてもできることもありますし、うん、
ね、
知識があればその配置とか、あとなんだろう、物を なんだろうな、寝る場所だけでも安全にするとか、
ね、
安全地帯をリラックスする場所だけでも安全にするっていう風に、はい、ちょっと意識をしておけば、防げる、守れることもいっぱいあるなって思います。
そう
です
ね、そして家具をこう止めておく、はい、あの
L 字金具がいいって言われてます ね、
そ, うですね。でそれを伺って私が逆に、あ、それで安心だった、いえいえじゃなくって、逃げる時間を稼ぐものと思ってください、うん、と、はい、前々から天間さんおっしゃってますね、
はいはい、もう特に最近の地震を見ていると1回の地震で終わったということはないですよね。
本当です、今回もそうでしたね、
はい、何度も起こる
余震がもう本当にもう、はい、お気の毒になるぐらいに、そうです、またまた、はい、っていうね、
余震の数はもう阪神淡路大震災よりも能登の地震の方が格段に多い、
多いですね、はい、確かに東日本の時もそうでしたけど、
はい、はい、ということは一回止めたから大丈夫じゃなくて、うんうん、どんどん家自体も累積損傷といって、ね、揺れるごとに弱まっていったりしてしまってるから、はい、1回目で大丈夫で2回目で潰れてしまったっていうのもね、うん、テレビで何人か、
なんか貴重品を取りに入ってその時に余震が起きてっていうのも聞きますね、
うん、はい、うん、そうなのなんですよね、うん、だから止めたら大丈夫とかでもなくって、うんうん、耐震したから大丈夫っていうことでもなくって、うん、はい、はい、逃げる時間を稼いだだけとか、うん、そういうふうにも、ね、思ってもらえた方がいいなって思います。
そうですね、で今のお話聞いてるとやっぱりその関東にしかないと思い込み、
はい、
なんとかバイアスとか言いました、
はいはい、
あの私だけは大丈夫っていうね、はい、あの台風なんかでもね高波を見に行ってっていうの、はい、私だけは絶対ならないとかいう、そういうなんとかバイアスってね、まずもう捨てなきゃいけないってことがすごくわかりますしね、
はい、ですね、本当に動きたくないとか怖さでね感じちゃうと余計動けなくなっちゃうようなんですけど、はいはい、あのまずね津波でもそうですし、あの想定外のことは絶対起こってくるので、
もうそれは私たち身に染みてきました ね
だんだん毎回想定外だったっていう言葉がね、はい、出ますけど、本当に最悪の事態を考えて、ね、今できる最上のなんか、ね、
そうですね、
逃げるでもそうですし、うんうん、命があればねなんとかなる、あとはなんとかなるじゃないですけど、うん、今何も起こってない時に備えることで命も、ね、ちょっとした、ね、財産も守れたりもすると思うので、本当に意識、人ごとじゃなくて自分ごとに、ね、していただけたらいいなっていうのは本当に思います。そうですね、
で、あの今回能登半島の地震はあの大阪も揺れたりしたんですよね、
はいはい、
そうするとちょうどその時孫が来てて、はい、やっぱ怖がってました。あの独特のちょっとゆっくりした揺れだったので、はい、次また来ないかな来ないかなっていう
ね思いますよね。
で大丈夫大丈夫って言ったけども、ああいう時はやっぱりお子さんっていうのは、はい、ものすごく大人以上にとっても不安なんですよね。
ああそうだと思います。大人と違って、うん、あの一人ではね生きてまだまだ生きていけない存在なので、まだまだ、ね、はい、より怖いと思います。あの自分の命もそうですし、守ってくれる、ね、周りの大人の方の命が直結、ね、命も直結するので、失うものが多い不安を感じちゃうんだと思うんですけど、
そうですね、それがねもうずっとね2時間近くねふっと思い出しては言うので、だんだんねいやもう大丈夫だからってこうなんかこっちは思ったんですけど、はいはい、やっぱりもう全身全霊で大丈夫よって言ってあげた方がいいんだなっていうのは後でちょっと ね、ネットの心理学の方が読ませてもらったら、はい、
そうですか、
もうその都度真剣に、
はい、
守ってあげるから大丈夫っていう、ね、
それがすごく怖いんだと思います、ね、あの目の前の大切な人のことも大丈夫なのかなとか、
ね、うん、
そういう恐怖を、ねね、失う、ね、怖さとか、ね、何が起こるかわからない不安とか、すごく敏感なので、
そうですね、
はい、なので近くにいる大人が大丈夫っていうね確信を持つまではお子さんも、ね、不安なんだと思いますし、
ね、何度も何度も、ね、
何度も何度も言って話すことで心からその不安を話したりできるの で、 らしいです、ね、
だから言いたくなってる間は間、
どんどん言わせてあげるっていう、
止めない方がいいらしいですね。
そうなんです、やっぱ残ってしまうので、話すっていう言葉で話すと心から話すが同じ、
なるほど、
はい、同じ効果があるって言われてるのでね、できるだけ、 あ、そうだねって、怖かったねって、うんうん、大丈夫だよってこう、その怖いっていう気持ちも認めてあげながら言わないといけないっていうか、
そうですね、うん、まあ、本当に今もごく一部ですけども、はい、阪神淡路大震災の天満さん の、はい、ご経験を聞かせていただきましたけども、このシリーズでは毎月一度皆さんに水曜日にお聞きいただけるように、はい、第一水曜日に配信していきますので、はい、ぜひお聞きいただきたいと思います。そして防災士としての動きもしてらっしゃるから、ちょっと聞かせてくださいますか。
はいはい、災害が多かったり、あと揺れることも増えてきたので、いろんなその防災の活動とか、あといろんな団体の防災のね、団体の方と交流させていただく機会が増えてきまして、
やっぱりそうですか。
はい、あと自治体、今ね、ずっと関わってきている私の地域とかでも、何年か前に助かるマップというのをね、自治体の方から頼まれて、はい、一緒にその地域の小学校区、小学校区で言うと3つぐらいの、
はい、
小学校区3つ、北新地区になるんですけど、はいはい、助かるマップっていうのを作ったんですけど、それをコロナの期間を経て、だいぶお店とかも変わって、はい、支援してくれるお店とかもあったんですけど、うんうん、それが、減ってきたり、また増えたりということで、そういうのも全部書き換えようっていう動きがありまして、それをまた作らせていただくことになったり。
その助かるマップっていわゆるハザードマップの、はい、もう少しこう。
ハザードマップというか、地域で、うん、どこに公衆トイレがあったり、どこに公衆電話があったりっていうのを、
細かいですね、
もうそうなんですよ。全部見て、自転車とか徒歩で見て回るので、3校区分って結構広くって。
そうですね。そういうふうに思っていくと広いですね。
そうなんですよ。結構時間が、前は自転車と徒歩で、はい、子供と一緒に歩いて回って、トイレ使えるんかなとか、
そこまでね、
はい、ちゃんと、障害者用の車椅子も入れるトイレなのかなまで見て回って作ったものを、リニューアルされることに、
ね、は
い、もう意識が高いうちにやろうって言って声かけてくださって、
はい
はいはい、そういう動きもありますし、あと聞こえにくい方とか、私たちみんな老化、耳も聞こえにくくなっていくものなので、そうですね、はい、なりますね、消耗品で、なので私はもともと聴覚障害の方とか、あとお友達が多かったりするので、うん、すごくそう、避難の時どうするんだろうっていうのが、
本当そうですね、はい、何が起きたかわからない状況ですよね。
そうなんですよ。一般的には聞こえない方って体は自由に動けるようなイメージがあって、
はいはい、
普通の何ですか、肢体不自由の方とは違うイメージがあったんですけど、災害時に亡くなる方の率としては、やっぱり障害のある方の亡くなる率と変わらなかったから、なんでだろうって思ったら、やっぱ聞こえないことで情報が入らなくて逃げ遅れてしまう方がすごく多いっていうのが分かったので、それはやっぱり何とかしなきゃいけないのよねっていうので、一緒にやってる今の団体の方でコミュニケーションボードを作ってみようっていう活動もありまして、去年はまだ昨年度は試作段階になってたので、うん、今後はちゃんとこれをちゃんと企業に印刷して出してもらえるような形のものに仕上げようっていうので、今いろんな方に聴覚障害の手話サークルだったり、
うん、
教会の方に聞いて、今ここまでできてるんですけど、どうしたらブラッシュアップできますかねっていう形で、
はい、
はいはい、お話をさせてもらいながら、今年度は、はい、完成させようと思ってます、
ね、本当ですね。今のお話を伺いながら、例えば外国に行きました、はい、言葉が全然わからないところにいて、はい、何かが起きても自分一人が周りの動きについていけないというのは、はい、すごくイメージしやすいですよね、
はいはい、
そんな時にこう日本語で書いてあるボードがあって、こう指さしたら、はい、あ、伝わると思ったらすごくホッとします。
ホッとすると思うんですよ、ね、本当に
本当ですね、
うん、なので私たちも恐怖で襲われた時って言葉も発せなくなっちゃったりすると思うので、そういう時にも助かるんじゃないかなっていうふうに、
そうですね、
はい、思って、はい、作っています。でしかも若いね、スタッフが、ちょっと耳が聞こえにくいスタッフがいるので、
うん、
彼女に聞いたら、もうカード型でね、本当に携帯電話に挟めるような大きさがいいよって、私そういう小さいものは想像もしてなかったので、う
ん、
すごい若い子の意見って画期的だなと思いながら、
そうですね、
うん、
持ち運べるように
持ち運べる、いつでもその携帯電話とそのカバーの間に差し込んでおくと、
そうですね、入りますね、確かに、
はい、いいんじゃないかということで、そういうちっちゃいタイプを作ってるんですけど、これはどこに行っても画期的だねって言って皆さんおっしゃってくださいます、
ね、そうですよね、うん、便利なものがあっても今持ってないのでは何にもならない、
大きかったらかさばっちゃうし、避難所とかに置いとくにはいいんですけど、
そうです、ね、
はい、誰かがこう持っておかないと、ね、使えないの で携帯電話も携帯電話があるからいいやって 思ってる方も多いと思うんですけど、はい、あの充電が切れてしまう、そうそうそう、いつ充電できるかわからない、そうなった時に本当にね、意外と携帯電話って使えなくなることの方が多かったので、
頼ってる分不便ですよね、
はい、
そうですね、
はい、電源が、ね、少なくなっていくのも早かったりするので、いや本当になんだろう、こういうアナログ的な最悪の最悪の事態を考えた時は、ね、アナログのものがいいなっていうふうに思います。
両方用意しておくのが結局いいということですね。
はい、思います、
うん、いろんな皆さん、じゃあそれぞれに立場の方だったり、それを使われる方のいろんなことも聞いてブラッシュアップしながら、
はい、
いつぐらいまでに仕上げようと思ってらっしゃるんですか？
なるべく早くと思ってます。やっていかないと、ね、地震の方が待ってくれなかったり、
本当そうですね、
はい、少しでも早くと思っています。
そうですね、じゃあもう今月 の気軽にマイ防災というのは心の準備をするということで、はい、どこでもいつでも災害に遭う、
はい、
だから自分事として準備をしておきましょう、はい、というお話になりますね、はい、でまた来月はこのヒントが10までありますから、順を追って、はい、今までもラジオの時も順を追ってお届けしていましたけども、時々タイムリーな、ね、ことも、はい、いいにつけ悪いにつけ起きてきた時 の話題もお送りしてましたから、10ヶ月で全部できるかどうかはわからない、
はい、
いろいろと皆さんにお役に立つお話もね、はい、お届けしたいと思いますので、はい、来月もよろしく
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をお伺いしましたのは防災士の天満由香さんとお届けしました。気軽にマイ防災、ぜひ来月もお待ちください。第1水曜日に、配信をしてまいります。